本日の聖書朗読箇所は、新約聖書ローマ人への手紙8章からです。ローマ人への手紙8章26節から30節です。26節、御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。人間の心を探り極める方は御霊の思いが何かをよく知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださるからです。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々、御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになりました。
改めて元気にご挨拶しましょうね。皆さんおはようございます。先週は聖歌隊の皆さん20名ほどの方々、リバイブルチャペルで、たくさんの賛美の歌を捧げ、また証を聞いていただき、そういう交流の時を持たれて帰ってこられました。ご苦労様でした。こんなふうに、同じ地域の他の教会のためにも何か力づけを与えられる、そしてお互いの交わりとして、向こうからも力づけられ、励まされ、そういう時を持てることは幸いなことだと思いますね。さて、今日お送りしますメッセージは、イエス様みたいな人にという、そういう題をつけました。雨にも負けず、風にも負けずという、おなじみの宮沢賢治の詩が最近よく話題になります。この詩はまた英語に翻訳されまして、インターネットを通じて世界にも発信されているようですね。この震災の折に、東北生まれのこの詩人の、歌った、この詩の持っている意味が、深く味わわれる時でもあるかと思います。ここに歌われているのは、かやぶき小屋に住む一人の人です。村人に親切を尽くす、ちょっと変わった男です。人からはデクノボを呼ばわりされる、されるんですけども、でもそんなことを気にせずに、せっせと人々の幸せのために行動する人ですね。この詩はもうあまりにも有名ですので、皆さん方のある方もそらんじて言えるかもわかりませんね。でしたらどうぞ、小さな声でそらんじながら一緒に、この詩を、見てみたいと思います。短い詩ですからね、お読みします。雨にも負けず、風にも負けず、雪にも夏の暑さにも負けぬ丈夫な体を持ち、欲はなく決して怒らず、いつも静かに笑っている。一日に玄米4合と味噌と少しの野菜を食べ、あらゆることを自分を感情に入れずによく見聞きし、分かり、そして忘れす。野原の松の林の陰の小さなかやぶきの小屋にいて、東に病気の子供あれば行って看病してやり、西に疲れた母あれば行ってその稲の束を追い、 南に死にそうな人あれば行って怖がらなくてもいいと言い、北に喧嘩や訴訟があればつまらないからやめろと言い、日照りの時は涙を流し、寒さの夏はおろおろ歩き、皆にデクノボーと呼ばれ、褒められもせず苦にもされず、そういうものに私はなりたい。最後の一句、そういうものに私はなりたい。この言葉で閉じられているこの詩を読むときにですね、この宮沢賢治にはあんな人になりたいなと憧れる人がいたんだってことがわかるんですね、はい、憧れの人だったんでしょうか。この詩のモデルになった人について聞いたことですけれども、彼の名前は斎藤惣次郎、岩田県花巻の出身ですね。宮沢賢治と一緒です。でその花巻の禅寺の三男として生まれたということですね。1887年といいますから、だいぶ前のことです。100年以上で小学校の先生になるんですけども、彼は内村鑑蔵の影響を受けるんですね。で聖書を読むようになります。共感するものが多かったんでしょう。彼は決意して洗礼を受けてクリスチャンになるんですね。キリストに強く憧れ変えられ、心から人々を愛して、使える人間になっていくわけです。でもご存知のように、その昔、キリスト教は八祖教と呼ばれ、弱教というふうに扱われ、でそれがためにですね、彼はたくさん辛い目に遭います。国賊というの扱いも受けまして、迫害されるんですね。石投げられたり、親にもついに感動されて出て行けと言われます。で小学校の先生してたんですが、それでもう辞めさせられてしまいますね。そればかりか迫害は家族にも及びまして、結婚して得た彼の子供もひどい扱いを受けます。近所で火事が起きた時には関係ないのに嫌がらせで放水されて家を壊されたり、ガラスを割られたこともたびたびありましてね。そしてそう、長女の愛子ちゃんって言うんですけどね、9歳の時ですけども、八祖の子供だというのでいじめにあって、お腹をひどく蹴られて、それがために腹膜炎を起こしてついに亡くなってしまうんですね。で亡くなる時にこの愛子ちゃんは賛美歌を歌ってちょうだいというので、親が歌ってあげますとね、そばにあった紙に神は愛なりと書いて息引き取ったということです。まあ、宗次郎はそのような苦しみの中で、ひたすら祈ります。御心がなりますようにと。でこんな時にはもう迫害のない土地へと逃げていったらいいんですけども、彼はそうしませんでした。むしろその土地の人々にイエス様の愛を知ってほしいと、そちらを選ぶんですね。そこに留まって牛乳配達、新聞配達しながら、一日に何十キロも、歩き、走りしながらですね、自分たちを迫害する人たちのために祈り続けたということですね。10メートル走っては祈り、また10メートル歩いては感謝し、そういう姿がいつも見られていたということですね。斎藤惣次郎。そして子供に会うと飴玉をやり、仕事の合間には病人の見舞いをし、励まして祈る。雨の日も風の日もやめなかったというんですね。彼はデクノボーと言われながらも、最後まで隣人に仕えるという、そういう生き方をやめなかったということですね。まあ、同居人ということがあって、宮沢賢治は彼と、信仰は別でしたけども交流を持つようになりまして、彼の生き方に痛く感銘を受けていたということですね。想像するに、この惣次郎の 生き方はイエス様の生き方を重ねて、自分に重ねて生きていたのではないかと思います。イエス様みたいな生き方をした人ではなかったかと思います。そのことを思うときに、ああ私もそんな風に生きられるものならと、私も憧れてしまいますね。イエス様みたいな人になりたい、これは私の胸の奥深くにいつもある一つの願いです。そして今日ここに集っていらっしゃる皆さんの胸の中にもきっとその願いがあると思うのです。イエス様のような人柄の人間になりたい。今日はそれをメッセージの題といたしました。でそのことを思うときにですね、そう今日はこのアウトラインの A にありますように、まず天のお父様の一番の願いは何かというところからスタートしたいと思います。私たち人間がそもそも作られた最初、作り主はどんな意図を持ってね、人をお作りになったのだろうかということですよ。これは大事なことだと思います。聖書はそれをはっきりと教えてくれます。この宇宙を作り、美しい地球を作り、エデンの園を作り、たくさんの生き物をお作りになり、その様々な生き物の冠として、人間を作りになったわけですけれども、どんな意図で、どんな目的でと、このことを知ることによって、私たちの生き方が方向づけられると思うからです。もしも単にですね、チンパンジーの改良型として、もう一つの生き物程度で人間作られたんだったらばね、大した崇高な生き方は期待できないでしょう。けども、聖書を見ると違うのです。今日、ローマの8章を開きました。ローマの8章には、皆さんにとっての馴染みのお言葉、私の愛称聖句これですという方が大勢いる言葉がありましたね。28節がそうですけども、28節はそれだけで独立した言葉ではなくて、29節がついている。この2つの言葉はついにして読まではならない言葉だと思います。そこで皆さん、今朝まずですね、ローマ8の28と29を連続で読んでみたいと思います。よろしいですか。では声を合わせてどうぞ。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。大事なところだけ取り出していきたいと思います。神のご計画という言葉がまず出てきましたね。天地の作り主は闇雲に作ったのでありません。この世界を、この人間をご計画をお立てになって、それに乗っ取ってお作りになったのです。じゃあその神のご計画って一体何だったんだろうかと考えていくときに、29節ここに人々を巫女の形と同じ姿にあらかじめ定められたという一句があります。巫女の形って何だろう。巫女というのはもちろん天の父様の一人息子のことです。後に地上に降り立ってイエスという名前が付けられましたが、神の一人子です。一人子の形と同じ姿に定められた、これが神のご計画だったんですね。でもこれってどんな意味なんだろう。分かりにくいので新共同訳聖書の助けを借りました。アウトラインに引用した通りです。新共同訳というところを読んでくださいますか。どうぞ。神は前もって知っておられた者たちを巫女の姿に似たものにしようとあらかじめ定められました。ここにお集いの皆さんはもうすでに よくお分かりでしょう。天地創造の初めに、そこには天の父様がいらっしゃっただけではなかった。すでに一人子もいらっしゃった。子なる神としてね。また聖霊様もいらっしゃった。いわゆる三位一体の神としてね、すでにいらっしゃったわけですよ。そして天のお父様にとって、一番の喜びは何かというならば、一人子の存在ですね。この一人子ほど天の父の心を満たすお方は他になかったのでしょう。心から父を愛ししたい、敬い、そのお心にかなう存在であられたこの一人子をイエス、天の父様はこの上なく喜ばれて、その願われたことは、この一人息子のようなものがもっと欲しいということではなかったでしょうか。地上に様々な生き物を作るにあたって、その冠として最もご自分に近い存在、人格的な存在として人を作りになり、そして作る以上は、私の一人子に、一人息子に似たものに育てたい、そう思われたのではないでしょうか。私はこのローマ人への手紙の8章のこの句から、天の父の一番の願いは何だったのかなと思うときに、この一つの文章に表せると思ったのです。それがこの黒いダイヤ印がついたところの言葉ですね。御子イエス様のような人柄に成長したたくさんの人間でこの世界を満たすこと。人柄という言葉をそこに入れてくださって。で、この一行を一緒に読んでください。どうぞ。はい。御子イエス様のような人柄に成長したたくさんの人間でこの世界を満たすこと。そんな世界ができたならば、どんなにいいことかとね、思われたんではないでしょうか。そこで、創世記一章を読みますと、なるほどと、そのことを感じさせる一句に出会いますね。創世記一章26節から28節にかけて、引用したところだけで結構です。こう書いてあります。神は仰せられた。さあ、人を作ろう。我々の形として、我々に似せて、作ろう。さあ、埋めよ、増えよ、地を満たせ。そうあるんですね。我々という表現からして、神様一人じゃないのってね、感じさせるでしょ。そうです。父がおられ、子がおられたのですよ。お互い相談してね、さあ、作ろうじゃないか。我々に似たものを。父は、御子に目を入れながら、そう、あなたとそっくりなものを。って願われたんじゃないでしょうか。それがそもそもの作り主の意図でした、願いでした、それが夢でした、そういうものたちが地上にいっぱい満ちて、この世界を治める、そういう世界が出現することをですね、夢見ておられたのではなかったでしょうか。そうやって、この技を進められるのですけれども、でも、現実はうまくいかなかったことは皆さんご存知です。人間にロボットでなくて人間としての自由意志を与えたがために、だったんですけどね。一つの冒険でしたけども、人間は与えられた自由意志を乱用して、作り主に背く方を選んでしまうんですね。それゆえに、様子は変わってくるのですけども。でも、今日まず第一に覚えておきたかったことはそれです。天のお父様のオリジナルプランはどうだったのかということ。さあ、その上で、実際起こってしまったその堕落ということも含めて、そもそものオリジン、もともとのこの御計画の実現のためにどんなプロセスがそこに展開されたかということですね。B のポイントです。実現へのプロセス。一つに図に表しましたけども、この図を呼ぶのに V プラス右肩上がりと、そういうふうに覚えておくといいでしょう。まず、大きな V ができてしまいました。大きな落ち込みです。これは堕落の谷です。別の呼び方をするならば、エゴイズムと悪の谷底と言ったらいいでしょう。 最初の人が背いてしまい、その後の者たちもそこに習うのですね。エゴイズムと悪の谷底です。今朝ここに集まっています私たち、私も皆さんも例外なしに、自分の人生を見つめるときにですね、この V の落ち込みからスタートすることになります。生まれながらの罪人なる私たちのありさまを認めないわけにはいかないからですね。それを認めさせる厳しい言葉がエレミアによって語られました。引用しましたこの2箇所読んでみます。氷がその反転を変えることができようか。もしできたら悪に慣れたあなた方でも善を行うことができるだろう。これってきつい言葉ですね。悪に慣れたあなた方なんて。そして続いての言葉もやはりきついです。人の心は何よりも陰険で、それは治らない。最初の人間からしてすぐに大変な集体さらすわけですね。過ちを指摘されたときに、ごめんなさい、私が間違ってましたとすぐに謝ればいいのにね、この女がいけないんです、この女がくれたから食べたんですとアダムは言い訳をします。女の方に主が顔を向けますと、だってこの蛇がと言って蛇のせいにしますね。悪いことは人のせい、悪いのは向こうで私じゃない。早速罪人の佐賀がそこに顔を出すのですけれども、私たちはそれと全く一緒ではないでしょうか。そして人の陰口を聞くのが楽しいという嫌な性質ですね。自分が誰かさんの陰口を言うときには、相槌を打ってくれる人が一人いると嬉しいね。共犯者が増えるとなんとなく安心というねこういう嫌な性格を背負い込んでしまっているのが私たちではないでしょうか。立派なかっこいい面を見せながらも、陰ではそうしたどうしようもないものを背負ってしまっている私たちは、このもう反転嫌だなもうって言って、それを何とか払いのけようとしても消えない表に似ているわけですね。表の反転なんて言葉が、こう預言書の言葉にあること、あまり知られてないんですけども、でもこれはまさに私たちのこのどうしようもない罪の性格を表しているんですね。あの反転って調べてみましたらば、あの黒いバラの花というふうにある人表現してましたけどね、本当にじっと見たらばね、黒バじゃない、黒い菊の花ですね。黒い菊の花なんですよ。よく見てください、ね、黒い菊なんて、考えてみても嫌ですよね。でもそれがもう体中にあるのが表なんですけども、もうこの柄もう飽きた、もう、この秋からちょっと新しい模様替えしたいと思ったとしてもですね、そううまくいきませんよね。この脱毛のいろんなトリートメントでもって黒い子を全部抜いたとしても、新しい柄になったと思うのはほんの一週間の間でしょう。一週間もすればまた黒いのが生えてきますね。で、絶望して、もう私たちの代は無理みたい。ね、じゃあ、次世代に望みをかけましょう。ね、あなた。そうだな。じゃあ次世代には、お前はどんなのがいい？私は断然赤いバラ。そうか。私は紫のリントンがいいとかですね。それぞれ夢を描いて、そう決心したところで、生まれてくる子供は、紫の林道の男の子、ね、赤いバラの模様の女の子が生まれるかというと、そうはいかないですね。やっぱり同じ、黒い菊なんですよ。クリスチャンとなって、次世代は、二代目はもっとマシな人間にってね、期待するわけですけども、でも生まれながらの子供はやっぱり親が教えた覚えがないのに嘘をつく。もちろんバレるような嘘ですけども、でも二度目三度目とだんだんと嘘のつき方が上手になってくるね。誰から習うんでしょうね。預言者は言いました。人の心は何よりも陰険で、それは治らないってね。そういうものを私たちは内に抱えて生まれてきてしまうのです。人間の努力では、このエゴイズムと悪の谷底から這い上がることは不可能だと聖書は教えます。じゃあどうするのか。 ですから、ここで超自然的な働きかけとして聖霊様が望んでくださるんですよね。そうです。2番目のポイントです。実現へのプロセス、それは聖霊による神聖、これがまず決定的な第一歩です。生まれ変わりです。神聖、新しい生命。テトスの手紙でパウロは言いました。聖霊による神聖の洗いをもって救ってくださいました。イエス様の御名によるバプテスマ、洗礼を差し入っていったのでしょうか。聖霊による神聖の洗い、これでもって生まれ変わったのだとですね、言うんですね。今日ここに集っている人、皆さんはみんなそれをすでに体験されていらっしゃるでしょうか。もしその点がまだ私は不確かだと言うんでしたらば、たった今心の中でイエス様、今こそあなたを信じます、十字架は私のためだったのですね、あなたについていきます、一言そう本気でおっしゃってください。この神聖の奇跡ということは本当に単純、その真実な告白、一言でもって起こり得るんですね。その時に聖霊様はあなたの中に入り込んできてくださいます。住み込んできてくださいますね。そして生まれ変わりが起こるんですね。神聖、この V の字、上向きの矢印はそれを指しています。そしてこれが起こるときに同時に起こることを括弧の中に書いておきました。そうですね。神聖と同時に全ての罪は許され、義と認められた。あの十字架は私のため、復活も私のためと受け止めるときに、どんな過ちがあったとしても全部帳消しにされる。なかったことにされる。義と認められるというのはそういうことですね。ですから皆さんどうぞこの図にですね、V 字のこのところですね、エゴとか悪とか書いてあるその上にどうぞ十字架を書き込んでください。イエス様の十字架ゆえに、そうです、そして復活ゆえにですけれども神聖するのです。そこから右肩上がりの生活が始まるのです。その時から金の周りが良くなるんですか。いや、そういう意味じゃありません。右肩上がりというのは霊的に高いところを目指して私たちは変えられ始めるということを言ってるんですね。それが第3ポイントです。聖霊による成果です。成果、聖なるものと課せられるという、成果です。これは人格的な成長です。清い人格に変えられていく、イエス様のような姿に。パウロは第2コリントの3章でこう述べていますね。栄光から栄光へと、主と同じ姿に、主イエス様と同じ姿に変えられていきます。これは御霊になる、御霊なる主の働きによるのです。どうぞ一緒に声を合わせてこの言葉を読んでください。はい。栄光から栄光へと、主と同じ姿に変えられていきます。これは御霊なる主の働きによるのです。御霊、聖霊の働きによって私たちは主イエス様と同じ姿に変えられていくのです。で、これはもちろん内面的なことを言ってますね。内面的な変化です。外面的な変化でイエス様のように言ったらちょっと困るでしょう。女性の皆さん、そういえばなんか最近ヒゲが生えてきたみたいなんてね、それは困るわけです。内面的なイエス様の姿に、品性に似せられていきます。聖霊が住み込んで一生涯にわたって変容してください。変容という言葉がありますね。あんたこの頃変容というその変容じゃないですよ、内側の姿が外側にまでこう見られるほどに変えられてくるということわけですけどもね。そうです、ずっと今一つのシリーズでメッセージしてきました。聖霊とは、そのご人格と働き、今日のポイントはこれです。聖霊の働きの大きなポイント、信ずる者の心に住み込んでくださる、そしてじわじわと人格と品性を取り扱って、徐々にイエス様の品性、イエス様の人柄に近づけてくださる、 この素晴らしい事実です。ですからもう一遍ね、さっきの言葉、いいですか？第2コリント3の18ですけれども、少し大きめの声で読んでみましょう。はい。栄光から栄光へと、主と同じ姿に変えられていきます。これは御霊なる主の働きによるのです。アーメン。ハレルヤ、感謝しましょう。ね、この技があなたにも私にもすでにスタートしています。それが継続しています。それがどこまで今来ているのかな、時々チェックしたい気になりますね。どうしたらわかるんでしょう。多分身近なものに聞くといいのかもわかりませんね。私最近何か変わったと思う、あなたってね。そうだな、顔が丸くなってきたなとかね。少し食べ過ぎなんじゃん。そうじゃなくて、その内面的なことなんだけど。ああ、そういえば少し愚痴が減ったな。1年前と比べたらなんでね、変化があるかもわかりませんね。ご主人方も奥さんに聞いてみるといいですね。僕最近何か変わったと思うかい。まあ、帰りが早くなったわね。いや、そんなことじゃなくて、僕の内面、汗臭くなったわ。洗濯するから早く着替えてよ。まあ、聞いてがっかりすることがあるかわかりませんけども。でも、そのうちに、そういえばあなたは最近、随分優しくなったわってね。思いやりが感じられるの。そうか。よかったって。まあ、そんな風な変化に、気づいてもらえる。言ってもらえるんだったら嬉しいですね。人格的な変化です。成果というのはそういうことです。人格的な品性における変化なんですよ。ね。それに対して一番敏感に気づいてくれるのはまず家族でしょう。一緒に暮らしている家族ね。二番目に気づいてくれるのは多分ペットでしょう。ね。犬や猫。で、三番目は職場の同僚だそうです。まあ、何年教会に通っていてもですね、そういう変化が感じられないんだったらば悲しいですね。相変わらず、不愛想で怒りっぽくて、約束破って、エコ引きして、って言うんだったらばね。これなんか、虚しいじゃないですか。教会に誘っても、あんたが行ってる教会だったら行かないなんてね、言われちゃったらば、これは悲しいですよね。やはり、自分のうちに起こる内的な変化、はたから向いてもわかる。ああ、いいなあって、好感を感じてもらえる。そのような、変化を天の父様は期待していらっしゃいますね。私たち一人一人にね。そしてそうなるようにと、聖霊様も毎日のように取りなし、祈っててくださるんですよ。さあ、ここでちょっとバックして26節見るんですけどね。8章26節。26から27にかけて、どうぞ。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。人間の心を探り極める方は御霊の思いが何かをよく知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださるからです。御霊が取りなしてくださる。取りなしって何ですか？まあ、間に立って、中を取り持ってくださるというか、代わって、この人のことをぜひお願いしますってね、口聞いてくれるね。で、御霊、つまり聖霊はそんな役割までしてくださるというんですよ。私たち、変えられたい、誰もが願ってます。でもせっかくじゃあ変えてあげようと思って天のお父様がいろいろこう手配してくださるのに、まあそれはちょっとと言って抵抗してですね、ぐずぐずして変えられない。こういう私たちのことを憐れんで聖霊様は、天の父よ、もう少しご辛抱ください、もう少しって言ってくださったり、そしてぜひあなたの方からも強く、もう一押ししてやってくださいとか。まあ、どんな言葉遣いなさるかわかりませんけど、とにかく言いようもない深いうめきによってってありますからね。本当に親身になって取りなしてくださる。ですね。こう読んでみますと、御霊も同じように弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって、私たちのために取りなしてくださいます。 神の御心に従って、そしてそれは言い換えるならば神のご計画に従って取りなしてくださる。神のご計画というのは一番初めに見たように私たち一人一人が御子の姿に似るようにということです。そのご計画に沿って天のお父様の願いが実現するように、この人に実現するように、一日も早く実現するようにとですね、それが天のお父様の喜びであり、また本人にとっても一番幸せなことだからと心を砕いてくださるということですよ。皆さん、もしも天の側でそれほどに私たちの変容成長を願っていてくださるとするならば、私たちの側として、私の側としてどう協力すべきか明らかですね。つい今大事なことは何か、今大事なことは何か、この2つのポイントだと思います。まず第一は、肉と霊の葛藤を知って霊を選ぶということです。肉と霊の葛藤、肉と霊、聖書に時々出てきますね。肉と野菜ならばこれ食べ物の話ですけども、肉と霊という時にはですね、生き方の話なんです。肉の生き方っていうのは生まれながらの堕落した生き方ですね。堕落した生き方、生まれながらの。霊の生き方っていうのは生まれ変わった新しい生き方。この二つにはいつも葛藤がある。聖書はそう教えています。ローマの手紙にもガラティアの手紙にも同じことが書かれています。今ローマの8章を開けてますよね。8章の初めの方を見てください。8の5と6ですね。ご一緒にどうぞ。肉に従う者は肉的なことをもっぱら考えますが、御霊に従う者は御霊に属することをひたすら考えます。肉の思いは死であり、御霊による思いは命と平安です。そう、繰り返します。肉というのは生まれながらの堕落した生き方、霊、御霊による生き方というのは生まれ変わった新しい生き方です。その二つの生き方があって、私たちはしょっちゅうどちらにするか選んでるわけです。肉に従うというのは先ほどの話で言えば谷間、谷底のあのエゴイストの悪い生き方を選ぶ場合ですね。肉に従う者は肉的なことをもっぱら考えますが、御霊に従う者、こちらは右肩上がり、イエス様の姿を目指してというね、そちらを選ぶ人は御霊に属することをひたすら考えます。そうなんです。そこで大切なのはそれを習慣化することです。二つのどちらかを選ぶかというその葛藤の中でですね、霊の方を選ぶ、御霊に従う方を選ぶということです。ガラティアの手紙の言葉も引用いたしました。有名な言葉です。御霊によって歩みなさい、そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。誘惑に出会った場合に、さあどうする、これまでも何度か扱った問題です。もう2秒以内に態度を決めなさいとある人がアドバイスくれました。グズグズしてると絡め取られてね、結局負ける。もう2秒以内に、2セカンドルール、2秒ルール、インターネットを通じていろんな情報が次から返ってきます。迷惑メールの類ですけどもね、そこに、気持ちをこうくすぐるような言葉がちょろっと出てきますね。何だろうと思ってクリックすると、ぐいっと心を捉えるような画像が出てきたりしますね。ですから、親と思った時にもう2秒以内にですね、もう削除する、その方を選ぶことが大切なんですね。 性的な誘惑、食べ物の誘惑、儲け話の誘惑、噂話の誘惑、いろんなものがあるわけですけれども、その時にすぐに処理して、御霊によって歩むという方を選び取るという、そのことを習慣づけることだと言うんですね。その時に、霊的力をつける良い選択を私たちはすることになります。先ほどの斉藤宗次郎の生き方の中で、彼が、配達をしながら、10メーター走っては祈り、また10メーター歩いては感謝をする。それが彼の生き方だったということを聞いてですね、いやー、すごいなと思いましたね。つまり、絶えず、こう、イエス様につながる、イエス様につながるというその習慣づけをね、彼はそういう形でしていたということです。イエス様につながるということはちょうど、イエス様のブドウの木の例えというならば、枝が幹にとどまるということですね。意識的にとどまることによって、幹から樹液が流れ込んでくる。それは確実に、イエス様の命、イエス様の養分、イエス様のご性格がこちらに流れ込んでくるということですね。ですから、ガラテヤ書のさっきの言葉の続きを読みますと、そうする場合とそうしない場合がね、対照的に描かれております。御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことには、させることはありません。その時ちょっと一言言葉が欠けてしまいました。補ってくださいね。行いの前にですね、肉のと入れてください。肉の行いは、聖書にそう書いてあるんです。ちょっと、ミスプリです。肉の行いは明白で、不貧困、汚れ、公職、ずっとありましてね、争い、曽根み、憤り、またずっとあって、合計15項目ぐらいありましたけどもね、肉の方を選んでしまうとそっちに行ってしまう。しかし、御霊の実は対照的に後半では、御霊の実です。聖霊の実です。私たちがイエス様って、イエス様につながるときに、イエス様の樹液が流れ込んできて、私たちのうちに結ぶ実は何かというならば、御霊の実は、どうぞ愛から読んでください。はい。愛、喜び、平安。寛容、親切、善意。誠実、柔和、自制です。この9つの言葉、どれ一つ取ってみてもじっと見つめて、その意味するところを思い浮かべるときに、親しいものばかりです。私の大好きな果物は、ブドウ、中でも、巨峰とか、ピオネとかいう、ブドウですけども、味、香りを思うのですよ。合計9つの大粒のね、一房の、ここにブドウがある。そして、これをもし、一人の、人物に例えるとするなら誰になるだろう。皆さん考えてください。皆さんの知っている人の中で一番愛と喜び平安に満ちている人って誰ですか。身近な人の中にもいるかもわかりませんけどもね。あるいはこの人ほど寛容だ、また親切で善意そのものの人がいるかしらと思うような人いるとしたら誰ですか。そして誠実、柔和そのもの、ちゃんとコントロールが効く、自制心がある。そしてこの9つ全部をですね、兼ね備えた人って誰だろうって考えていくときに、なかなか周りには見当たりませんね。でも、そんな中で、目を天に、上に向けていくときに、ああ、いるいる、一人だけいる、イエス様だってね、気がつきます。イエス様に当てはめる限り、当てはまらない言葉は一つもないです。イエス様の愛。十字架はその極限ですね。そしていつも、天の父を仰いでは、精霊による喜びに溢れていたっていうイエス様。平安そのもの。嵐の中でもぐっすり眠れるほどの平安。イエス様の寛容さ。親切、善意、計り知れません。重い日々をみんなが身をよじって逃げ出すような、そんな人にもイエス様は近づいて手を伸べて、手を触れて癒します。 どんな誰も相手にしてくれない孤独な税金取りの家にも行って、こんばんは、あんたのところに泊めてもらうからね、人は一緒に泊まって話を聞いてやる。イエス様、素晴らしいですね。誠実、柔和、自制。イエス様をやり込めてやろうと、いろんな意地悪質問を持って学者たちがやっていきますけども、それで苛立ったり頭に来たり爆発したりはされない。このイエス様、このイエス様のようになりたいなって憧れるわけですよ。そしてそのイエス様に一歩ずつそれでは近づけてあげようって聖霊様が働いてくださるわけですよ。斎藤惣次郎はあの時代にきっとこの御霊による歩みというのを身につけたのだとは思いますね。あえて花巻のあのところにずっと長く暮らして人々に仕え続けて、そしてついに、1926年内村鑑蔵に招かれて花巻を去る決心をするんですけども、その日、誰も見送りなんか来てくれまいと彼は思ってたんですけども、駅に行きますとそこには大群衆が待ってたってですね、町長さん、町の有力者、学校の先生、生徒、神主さんやお坊さんまでですね、一般の人、物乞いに至るまで身動きが取れないほど集まって彼との別れを惜しんでくれたと。駅長さんは停車時間を延長した、ね、汽車がプラットホームを離れるまで徐行するようにと運転手に命じた。そしてその日の群衆の中にもちろん宮沢賢治いたわけです。この一人の男の生き様を見ながら強い憧れを彼は感じて、後にあの詩を書いて最後にね、そういうものに私はなりたいと結んだのですね。遠い昔、私たちの国にも東北地方にそういう信仰の先輩がおったのだということを心に留めておきましょう。そして彼をそのように作り変えた聖霊様は、また私たちの聖霊様、私たちのうちにも宿っててくださること、今日この時代私たちも日ごとに年ごとに少しずつ少しずつ変えられて、良き感化を持って周りの人々を祝福し、ああいう人に私もなりたいって誰かが思ってくれるような人間に私も変えられていきたいものだと思います。では皆さんお立ちください。共に祈りましょう。胸の中に湧いてきた思い、願い、また信仰の告白、悔い改めもあるでしょうか。みんなして祈りを捧げたいと思います。お祈りしましょう。主なるイエス様、あなたを慕います。あなたがこの地上の33年どのように歩まれたかを聖書で読むときに、あの場面この場面を想像するときに、心の中に限りない憧れが湧いてきます。 イエス様のようになりたい。その真実な愛に触れて、どれほどたくさんの人が勇気を得て希望を見出したことかと思います。治療不可能な病気を抱えたあの人も、みんなから嫌われて孤独に家にこもっていたあの主税人も、ああ主よ、あなたに触れて生まれ変わりました。生まれ変わりに導くあなたの愛のものすごい力を感じるのです。そして少しでもそこに近づきたいと願うのです。主と同じ姿に似せよう、変えようと聖霊様が来てくださったことを私たちは知りました。感謝いたします。聖霊様、あなたはこんな私どものうちにも宿ってくださいますから感謝します。許してくださったばかりか、うちに宿ってイエス様の姿にと日ごと夜ごと働きかけていてくださること感謝します。なかなか変わろうとしない頑固な私たちを憐れんで、言葉に表せない切なるうめきを持って問いなしていてくださることありがとうございます。どうぞどうぞ、あなたのこの大きな愛にほだされて、もっと素直になれますよ、もっと協力的になれますよ、あなたのささやきに身を委ねてどうぞ変えてくださいと素直に身を差し出せますよ、そんなふうにしてどうぞ家庭生活で職場でいろんな関係の中で、また一人ポツンといる時にもそうです、取り扱われねばならない部分がいっぱいありますから、どうぞ日ごと夜ごとに変えてくださいまして、あなたの望まれる姿にイエス様に似た人間にと、あなたが変え続けてくださることをよろしくお願いします。そんな風にしてどうぞ身近な人々がその変化を見て、この人を変えているものは何なんだろうと言うかしがり、その理由を尋ねてイエス様に行きつけるようにしてくださることをお願いします。そのようにして良き証人にしてくださることをよろしくお願いします。主イエス様の御名によって心を合わせて祈ります。アーメン。